なんだかだんだん声が出なくなってきてしまいましたけれども、今日午前中、あの、グリーン寺の教会で、礼拝メッセージがございまして、本当にあの、共に去年のファミリーキャンプ、そして今年の小学生キャンプも一緒にあの、させていただいた、兄弟姉妹と共に礼拝が守ることができたことを本当に感謝したいと思います。そんなことで、3回目の今日のメッセージになりますので、どうか皆さん祈り心を持って聞いてくだされば幸いでありますけれども、今日はこの司会の方が読んでくださいましたルカによる福音書の21章の5節から36節を通して変わるものと変わらないものという題で説教させていただきたいと思います。数年前に、ベストセラーになりました本に、スペンサー・ジョンソンという方が書いた、チーズはどこに消えた Who moved my cheese という本があります。読まれた方もおられると思いますし、我が家にもですね、どなたか置いていってくださったのであります。しばらくここにあの本あるなと思ってたんですけれども、おとといですね、初めてそれを手に取って読んでみました。あらすじはこのような話であります。ある迷路に2匹のネズミと2人の小人が住んでいました。彼らは迷路を探検してチーズを見つけて食べていました。ある時、この迷路のあるスポットにですね、大きな大きなチーズの塊を見つけました。そこで彼らはですね、大喜びでそのチーズを食べて、そしてそこに毎日通っていました。でも、小人はネズミよりもちょっと賢かった。ですから、もう通うのをやめてですね、そのチーズのすぐそばに移り住むことにしたんです。そしてチーズのすぐそばに住んで、そして、近いところからこの、チーズのところまで通っていました。そんな満足感に浸っていたある日、いつものようにチーズのあるスポットに行ってみるのでありますけれども、チーズのあるはずの場所に行ってみても、なんとですね、そのチーズがなくなっていた。小人とネズミ、2匹と2人、どうしたんだろうと思ってて大変慌てるのでありますが、ほどなくネズミは新しいチーズを探しに、ちょろちょろ、このチーズの迷路の中を行ったり来たりしながらですね、そしてまた新しいチーズを探しに行ったのであります。そして、またほどなく、そのネズミたちは新しいチーズを見つけるのであります。でも、小人の方はなかなか難しい。なんです。どうしてですか？賢いからです。なんてこった！そしてがっかりして帰っていきました。一日呆然と過ごして、なんてことが起こったんだろうって呆然としてですね、家に帰っていく。翌日、あれは何かの間違いじゃなかったかと思ってですね、小人たちはチーズのあった場所を見に行きました。でもやっぱりありません。なんでこんな目に遭うんだ。一体何が起こったんだろう。あのチーズは私たちのものだったのに。誰がこんなことをしたんだ。真相を究明しよう。そうやっていろんな議論をして日が立っていきました。ストーリーは小人の一人がその中でここがいいんだ、新しいチーズを探しに行くなんて危険だ、新しいチーズは私の口に合わないに決まってる、いずれチーズは戻ってくるよと、そこにしがみついている一方で、もう一匹が、僕は新しいチーズを探しに行くよと出かけていって、そこで探すプロセスの中で、たくさんたくさん大切な発見をしていくということが、そのお話の、流れになっているわけであります。皆さん、もうちょっと説明しないとお分かりにならないかもしれませんけれども、このストーリーは、私たちがいかに変化を恐れ、今までこれで大丈夫だったということに、 しがみついているかについて考えさせ、変化を恐れないで歩み出す勇気を持とうと私たちを励ます本であります。私たちは変化を恐れます。今までこれでうまくやってきた、うまく動いてきた、そこに腰を下ろしてしまって、あれ何か違うぞと思ってもなかなかそこから新しく踏み出せない、それが私たちの姿であります。しかし世界は、私たちの環境は変化していきます。そこで私たちも変化しなければいけないのであります。でも変化していくときに、そこにはやはりどっか一本筋が通った生き方、一本筋が通って軸足がはっきりしている、そういう生き方が必要なのではないでしょうか。今日はその私たちの人生の中に起こってくる変化、この世界に起こる変化の中で究極的な変化、それは世の終わりにおける変化、世の終わりというとんでもない究極的な変化、それに対する心構えをイエスが語っておられる中で、何が変わって何が変わらないのか、大きく変わっていくこの世の変化の中で、私たちはどこを土台にして、どこに人生の土台を置いていくのか、そのことをお話をさせていただきたいと思うのであります。今日は2つのポイントでお話をいたします。第1が変わっていくもの、そして第2がどこまでも変わらないものということであります。第一に変わっていくものです。今日はこのイエスの言葉、ルカによる福音書の21章の5節から36節までの聖書の箇所の中で、イエスの言葉の中で変わっていくものを全部この拾っていったら、多分ですね、何十個もあると思うんですね。20何個、30個くらいあるかもしれません。変わっていくものたくさんあるんですけれども、それをたくさん並べてもですね、何が書いてあるかよくわからないことになってしまいますので、なんとか頑張ってですね、それをまとめて5つにまとめました。この5つのをお話したいと思います。変わっていくもの5つ。まずその第一が、これはイエスの話のきっかけとなったことでありますが、物質的な豊かさや繁栄ということであります。弟子たちは、このエルサレムの神殿、建てるのに40年もかかって、まだ完成していないこの神殿と、そこに備えられたものを見てびっくりしてしまって、すごいですねと感心していたのであります。このルカによる福音書にはそういうふうに書いてないんですが、他の福音書を見るならば、弟子たちはですね、イエス様見てください、なんてすごい立派な神殿でしょうっていうふうに、イエスの注意を、このこっちにですね、注意を呼んだというふうに書いてありますね。イエス様見てくださいよ、すごいですねっていうふうに言ったというのであります。それに対してイエス様は、よく聞いていなさい、この石一つでも崩されずに他の石の上に残ることもなくなる日が来る、この石で積んだこの神殿が、その二つの石が積み上がっている、そういうことさえなくなってしまうような時代が来るんだとイエス様をおっしゃったのであります。これも変わっていくんだよ、この繁栄もやがて終わる、この神殿も一つの石が他の石の上に乗っているということもないくらい、ズタズタに破壊されてしまうんだということをイエス様は予言をしたのであります。どんな立派な建造物も、どんな立派な組織も、やがては崩壊していく時が来る。平家物語のテーマでもありますけれども、どんな権力を振るっている人々でも、やがて滅んでいく。どんなに栄華を極めたこの人々であったとしても、この世はみんな変わっていくのであります。あなたはそのようなものを頼りにしてはいませんか。物質的な豊かさ、この将来性のある大企業、貯金、財産、それらのものを当てにしては いないでしょうか。現代に当てはめるならば、アメリカの国ということも言うこともできると思います。私たちは先入観の中で、私たちのマインドセットの中で、このアメリカの国の繁栄はまだしばらく続くんだろうと思っています。でもわからない。誰があのローマ帝国の滅亡を予想したでしょうか。誰があのイギリスやドイツやスペインやあの国々が覇権を世界中を支配しているときに、あの新しい新興国であるアメリカがこの世界の中心になっていくと誰が予想したでしょうか。私たちは今アメリカの繁栄がまだしばらく続くと思っています。でもそれも変わっていくんだよとイエス様はおっしゃった。その繁栄もやがては去っていくんだよというふうにイエス様はおっしゃったのであります。私たちは何を当てにしているでしょうか。これらのものはみんな去っていくのであります。2番目に変わっていくのは平和な時代です。9節には戦争と戦争の噂を聞くと出ていますし、10節にも民は民に、国は国に敵対して立ち上がるとあります。そして20節から24節はエルサレムの滅亡を予言しています。これはですね、世の終わりに起こることではなくて、紀元西暦の70年に起きたエルサレムの滅亡の予言であります。エルサレムがやがて滅亡するよってイエス様はここではっきりとおっしゃった。それからほどなく、それから20年、30年でエルサレムは本当に滅亡してしまうのであります。私たちはあの 9-11 から8年が経とうとしているこのところで、また平和な時代に生きているようなつもりになっているかもしれません。あの 9-11 の時にこそ、その平和が見せかけのものであることに気がついたのでありますけれど、私たちはこの時代また平和な時代に生きているようなつもりになっているかもしれません。でもやっぱりこの時代の平和も見せかけなのかもしれません。たとえこの時代を平和な時代と呼んだとしても、それはいつまでも続くものではない。必ずこの平和な時代は終わると聖書は予言しています。私たちはこの平和を絶対あるものだと、当たり前のものだと思い込んでいないでしょうか。3番目に変わっていくものは、私たちの健康です。これは実感として感じていらっしゃる方々も多いとは思いますが、いつも私たちが健康であるかどうかという保証はありません。11節にはあちらこちらに疫病や飢饉が起こると書いてありますけれども、新型インフルエンザがまた秋に流行するだろうと言われていますが、もっとすごいことが起こるというのでありましょう。でもそのようなところを待たなくても、私たちは健康が大切だ、健康こそが本当に体が資本だとか言われますけれども、でも健康というものがいつまでも変わらないものではない、やがてなくなっていくものだということを知ってるでしょうか。実感として味わっているでしょうか。あの星野富弘さんは20代の本当に健康、体に自信があったその絶頂に事故に遭って体が動かなくなる、その中で自分自身に出会い、イエス様に出会いました。私たちも健康というのは当たり前のようなつもりになっているかもしれません。でもそうではない。4番目に変わっていくものは、この天地自然界です。一番これはですね、恐ろしいことだというか、耐えられない人だろうな、大変考えられない人だろうなと思いますが、あの大地震があって書いてありますね。大地震、まあ、これはまああるだろうなと、ニューヨークにいるとあんまり忘れちゃうかもしれませんけれども、このですね、私たちはしばしば経験します。立っている大地が揺れる、立っているところが揺れること、怖いことはありません。でも遅くともあります。しかし想像できないのは25節から26節あたりのことですね。月と星と人に印が現れる、 太陽と月と星に何か変化が現れた。そして、26節を見ると、諸々の天体が揺り動かされるとあります。この、なんか天変地異が起こるんですね。もうなんか私たちは考えられないような、あの黙示録の中を見るとですね、天が巻物のように巻かれたと書いてありますね。そう、どういうことなのかなというふうに思う。天がペロペロペロペロ、そんなふうになるって感じでしょうかね。天変地異が起こるというのであります。私たちは、核戦争や公害、地球温暖化の問題で人間が滅びるということがあったとしても、この宇宙、この地球は変わりなく存在すると思っています。でもそうじゃない。聖書が言ってるのは、人間がいる間に、この天地宇宙が変わっていくんだって。私たちはそれを目の当たりにするんだと言っています。五番目。この最後のものが、実は一番私たちにとってはきついものかもしれません。それは、人々の愛、家族や友人との間の愛が冷える。平和な信仰生活、人々の信頼を受けて歩んでいくということが失われていくということであります。そういうことが変わっていくということであります。人々の愛や友人や家族との愛が冷えていく。皆さん、私たちは思います。どんなに辛くても、誰かが支えてくれる、助け合って生きていくことができる、そうならば、なんとかなると思います。でも聖書が言うのは、当然愛してくれるだろう。家族や友人たちも自分を捨ててしまうようなことも起こるんだって。12節から17節にはそのことが書いてあります。人々はあなたを裁判に連れてくだろう。あなたの両親や兄弟や親族や友人さえもあなたを裏切るんだ。これつらいですよね。信じてた人に裏切られる。この人は大丈夫と思ってた人に裏切られる。どんなに辛いことかと思います。でもそういうものも変わっていくんだ。まあ、駆け足ではありましたけれども、これらのイエスの言葉に出てくる変わっていくものを私たちは見てきました。一つ一つ私たちが日常生活の中で当てにしているものではないかと思います。私たち、経済的なもの、繁栄、この将来性のある大企業や貯金や財産や物質的な豊かさ、このようなものを当てにしてないでしょうか。私たちはこの平和を当てにしてないでしょうか。私たちは健康を当てにしてないでしょうか。私たちはこの自然界、この自然界変わらないものだと思ってないでしょうか。そして人々の愛情、人々のサポートを、それを当てにしていないでしょうか。一つ一つ私たちが日常生活の中で当たり前のように当てにしていくことじゃないでしょうか。でも、イエス様はここで、それらのものは変わっていくんだよというふうに言われたのであります。皆さん想像してみてください。あなたが大事にしているそのものがなくなったときにあなたはどうするでしょうか。それらは変わっていくんだよとイエス様は言われました。それらは当てにしてはいけない。そうではなくて、変わらないものを当てにしなさいとおっしゃったのであります。もちろん、この聖書の箇所は、直接的には世の終わりに起こることが書いてあります。でも、世の終わりはいつ来るかわからない。ですから、私たちが日々生きていく心の備えでもあります。このような変わっていくものを当てにして、そこを頼って歩んでいてはいけない。違うものを頼りにしなさい。全く違うものをあなた方は頼りにしなさいとイエス様はそこに招いていらっしゃるのであります。ですから2番目のポイントは変わらないもの。変わらないものは何かということに焦点を当ててお話をしたいと思うのでありますが。では変わらないものって何でしょうか。物質的な繁栄が変わるならば、平和な時代が変わるならば、健康が失われていくならば、自然界が崩壊していくならば、人々の愛が尽きていくならば、私たちは何を頼りにして生きていけばいいんでしょうか。それが神の言葉であるとイエス様はおっしゃったのであります。33節に、天地は滅びるであろう。しかし、私の言葉は決して滅びることはないとおっしゃいました。そうなんです。神の言葉、神の御言葉、それは変わらない。それを土台にして、そこに生きていくときに、他のものが全部変わっていっても、 大丈夫、守られて、あなたは支えられていくことができると、イエス様はおっしゃったのであります。14節から15節を見るならば、人々に迫害されて、言い開きをしなさいと言われるけれども、そのために準備しなくて大丈夫とイエス様はおっしゃいました。私が語ることを与えるから、私が語るべき言葉を与えるから大丈夫、心配するなとイエス様は言われました。私たちが一番大切にしている、一番私たちが大切にしている人間関係、一番悩む問題であり、どうしようかと思う問題であります。そこがうまくいかなくなる時がある。いや、人々があなたの信仰のゆえに、あなたを迫害する時もある。でも、そんな時にも恐れるな。あなたが私との関係の中に生きているならば、あなたには私が言葉を与えよう。誰も反論できない神の知恵を与えよう。そのようにおっしゃっているのであります。何という励まし、何という力強い言葉でありましょうか。私たちはこの世の知恵に頼ります。この世の知恵を私たちは当てにします。でもそれに対して、この世の知恵を超えた、この世の知恵でも何とも反論できない、神の知恵、私の知恵をあなたに与えようというふうにおっしゃるのであります。私たちは街道のために祈っています。でも街道があるから教会があるわけではない。自分たちの街道が与えられたら、もっといろんな意味で自由に、もっとコミュニティに貢献できる形で歩むことができるだろうと思いますし、また伝道できるだろうと祈っていますけれども、皆さん、街道があるから礼拝、街道があるから教会があるのではないのであります。また立派な組織があるから教会なのでもないのであります。教会組織がしっかりしているから、教会規則がしっかりしているから、それで教会なのか、違います。それは大切です。どうでもいい問題ではありません。規則なんかいらない、組織なんかどうでもいい、そんなことを言うのは無責任な考えです。イエス様も聖書もそんな無秩序、無責任な生き方を進めているわけではありません。でもだからといって、組織や規則がしっかりしているから、それだから教会なのか、違う。私たちが寄って立つところは御言葉であります。私たちが立っていくべきところは神の言葉である聖書であります。イエスの言葉であり、イエスの十字架の言葉であります。この福音が、神の愛があるから、イエス様が私たちのために十字架にかかってくださったこの十字架という、この福音があるから、神の言葉であるこの聖書があるから、イエス様の言葉、十字架の言葉があるから、そして、その神の愛があるから、祈りの中で、主との関係の中に私たちが生かされているから、ここに教会があるのであります。教会に生きる人々も時代とともに変わっていきます。チーズの話にありましたように、私たちが過去のものにこだわっているとき、過去に生きようとするとき、教会はやがて死んでいきます。中高生が10人以上いたときもありました。それが当たり前だと思っていたときもありました。働き盛りの男性が10人以上いた時もありました。それが教会の将来を保証しているかのように勘違いをしていたかもしれません。でも、皆さん勘違いしないでください。教会はそのようなことで生きているのではないのであります。教会はそのようなもので支えられているのではないのであります。チーズはもうそこにないのです。私たちの信仰は、そのようなものによって左右されるものであってはいけないのであります。私たちは、どこまでも、いつもいつも神様との関係に生きていくのであります。神の御言葉に語られ、御言葉に励まされ、生きていくのであります。その他のことは変わっていって当然です。変わっていかなければならない。皆さんのお仕事の面でもそうだと思います。皆さんの健康の面でもそうだと思います。10年前はあれができたのに、20年前はあれができたのにということが変わっていくでありましょう。この世のすべては変わっていきます。だから本当に変わることを恐れないようにしましょう。この世のすべては変わっていくからです。そして、恐れる必要は 全然ないのであります。冒険ができるのであります。大胆に生きることができる、大胆に生きることができるのであります。それはどうしてでしょうか。私たちは変わらないものを持っているからであります。この時代は滅びるだろう、天地は滅びるだろう、しかし私の言葉は決して滅びることがない、変わることがない。私たちは御言葉をいただいています。だからそこに軸を置いているから、そこに一本筋が通っているから、私たちは変わることを恐れる必要はないのであります。人間関係がちょっと怪しくなってもギタバタする必要はありません。もちろんトラブルメーカーにならないようにしたいと思います。でもちょっとギクシャクしたからといってビクビクしなくていいです。どうしてでしょうか。変わらないものを私たちは持っているからです。変わらない神の愛、変わらない神の御言葉を私たちは知っているからであります。人間関係の表面的な平和を土台にして生きているのではないからです。誰かが我慢をして表面的な平和を守っている、それを土台にして私たちは生きているからじゃないのです。どうかそのことを覚えて、本当にこの御言葉にこそ私たちの土台を置いていこうじゃありませんか。恐れないでいこうじゃありませんか。私たちは本当に私たちの周りはどんどん変わっていきます。その中でこの御言葉だけをしっかり持って、その他のものはもう本当に時代とともに変わっていくもの、そこに冒険をしていこうじゃありませんか。主がこの支えてくださるこの世の終わり、天地が滅びる時にも大丈夫だとおっしゃる方が、私たちの周りの環境の変化に本当に恐れないで生きていく生き方を与えてくださいます。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、私たちはどれほど変わっていくものに振り回されたり、変わっていくものに恐れを感じたりしながら生きているでしょうか。あそこに行ったらあれがあるはずだ、あそここれすればうまくいくはずだ。私たちは過去のチーズにこだわって、いつまでもいつまでもそこにしがみついていることがどれほどあるだろうかと思います。主よ、私たちはあなたの御言葉だけを頼りにしてまいります。あなたの御言葉だけを信頼してまいります。変わっていくものを土台にするのではなくて、変わらないものを土台にする生き方をしたいと思います。どうか主を助けてください。日々の歩みの中で、今日も明日も明後日も水曜日も木曜日も金曜日も土曜日も日曜日だけではなく、毎日毎日の歩みの中で、あなたを土台として御言葉を土台にして歩んでいくことを教えてくださいますようにお願いを申し上げます。神様、あなたに期待をいたします。どうか私たちに御言葉を与え、日々御言葉によって養ってくださいますように、イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。